まあ、前回に引き続きまして三条の水君のところから共に学んでいきたいと思います。でタイトルを明日のことを思い煩うなとさせていただきました。まあ、今お読みいただきたように新改訳では明日のことまで心配しなくてよいのですと訳されています。で別の新共同訳では思い悩むなと訳されています。で私が日曜学校時代に使っていた聖書がありまして、これのマタイによる福音書の6章ここのところをちょっと開きますと、まあ、ちょっと見えにくいと思いますが真っ赤にこの線が25節から34節まで真っ赤にこの線が引かれています。でこの余白のところに1961年9月28日とメモしてあるんですけど、ちょうどまあ私が12歳の時、昭和36年ですが12歳の時、小学校6年の時です。でちょっと思い出したんですが、この年は36年の9月に第二室戸台風という、もう大阪を直撃して、まあ、大阪だけでも200人近くの死者が出て、まあ、1週間から10日ぐらい停電と断水が続いた、まあ、その直後にこの御言葉をどなたか先生から聞いたんだと思いますが、まあ、そういうこともあって何回も何回もここを読み返したんだと思います。それでまあ今日は最初に出会った明日のことを思い煩うなと口語訳で出会いましたので、そのまあ、まあ私も覚えておりましたから明日のことを思い煩うなと題をつけさせていただいたんですが、でこの明日のことを思い煩うなという御言葉を生涯聖句にしておられる先輩の信者さんがおられました。で、まあ、この方の証も聞いたんですが、ほんまにキリスト教というのは気楽な宗教や、明日のことを心配せんでええんやからと言われたのを思い出したんですが、まあ、この方は職場のリーダーで、まあ、1000人を超えるような方々のを束ねておられた方でありましたが、まあ、ある時ベッドにこう頭をぶつけられて、頭の中にこう血が溜まって、それを抜くための手術で入院をされました。まあ、その時私と父がその病院へ見舞いに来まして、そしたらその方はもうベッドサイドに座って、で明日頭にドリルで穴を開けてもらって血を抜きますねんと、まあ、さりげなく言われたのを思い出すんですが、まあ、で後でこの方の生涯聖句が明日のことを思い煩んでいいというこの言葉であることを知ったんですが、まあ、まさに、まあ、全てを神様に委ねて明日の手術を任せておられるという感じがいたしました。まあ、大前自着といいますか、まあ、そういう思いがしたのを思い出すわけですが、で、今日のところですが、まあ、イエス様は、まあ、ガリラヤ湖の見える丘の上で弟子たちを前にして、でその下には、まあ、多くの群衆がいて、その向こう側にはガリラヤ湖が光っておるわけです。で空には鳥が飛び交い、野には花があちこちに咲いておるわけですが、まあ、そんな中でイエス様は弟子たちに語られています。それで今日読みました、31節の前のところを見ていただけたらと思いますが、信仰の薄い人たちよとイエス様は弟子たちに話をされています。そういうふうに呼びかけて、で、まあ、弟子たちはこのガリラヤ湖で、まあ、ある時イエス様に出会って声をかけられて、人間を取る漁師にしてあげようと言われて、まあ、ある者は網をすぐに置いて、またある者は酒税人という職を投げ出してイエス様に突き従ってきたわけでありますが、しかしイエス様は 弟子たちの心の内を見られて、弟子たちに将来に対する不安があるという心の見透かされていました。まあ、果たしてこの方についていって本当に食べていけるのか、生活していけるんだろうかというような、そういう将来に対する不安があることをイエス様は見抜いておられたわけです。で、信仰の薄い人たちをと、そこでこういうふうに呼びかけられたんでありますが、で、まあ、空の鳥を見よとか野の花を見なさいというふうに、こう自然を例えにしてお話をされておるわけですが、今日読みました6章の少し前のところ9節あたりを見ますと、弟子たちがどのように祈ったらいいんですかと質問するところがあります。それに対してイエス様は、皆をあがめなさい、御国が来るように、御心が天で行われるように、地でも行われるようにというふうに、まず神の国、神様のことについて祈りなさいというふうに教えておられます。で、その後で私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいというふうに教えておられるわけですが、これによく似た箇所が今日読んだところの33節ですが、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。まあ、これは私が救われた時の御言葉でありますが、まあ、そのことについては私の今日のレジュメをご覧いただきたいと思いますが、で、この少し前の32節のところにを見ますと、あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますと、私たちに必要なものを、まあ、衣食住をはじめあなた方に必要なものはもう神様は知っておられるんだというふうにここでイエス様が言われてまして、この必要という言葉をもう一箇所使っておられるところがあるんですが、この死の祈りの前の8節のところです。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですというふうに、ここでもあなた方が求めるものはもうすでにあなた方に必要なものは神様はもうご存知であるというふうに、この6章で2回このあなた方に必要なものという言葉を使って弟子たちに語られています。で、まあ、今年の1月1日に、まあ、能登で大きな地震があったわけですが、で、多くの被災者が出て今もまあ途端の苦しみの中にあるわけです。で、被災者の求めておるものは一日も早く復興復旧することで、まあ、普通の生活に戻ることだと思います。で、これにはまあ時間必要だとは思われているんですが、それには時間がかかることもあるんですが、それぞれ人が求めるもの、必要なものは違う、そして時期を得てそれをいただくことはできるんですが、そのために時間が必要なこともあるということであります。で、まあ、弟子たちにこの空の鳥とか野の花という自然に目をこう移しながら、天地万物を作られた神様を思いなさいと、生かされておるではないかということを話されるわけですが、まあ、これを聞いた弟子たちは一人一人、まあ、新たな力を得て、まあ、まず下におる群衆たち、またそれぞれの地に使わされて御言葉を、またいただいた恵み、御業を伝えていくものとされたわけであります。 で私たちもまた今日生かされておること、そして使わされるところにあっていただいておる恵み、御業、御言葉を伝えていくものにさせていただきたいと思わされるわけであります。明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。お祈りをさせていただきたいと思います。恵み会天のお父様、明日のことを心配しなくてよいのですと今日も弟子たちに語られたように、私たち一人一人にお語りくださいました。ともすれば明日のことを心配する弱いものでありますが、私たちに必要なものを必要な時に与えてくださる主であることをもう一度覚えさせていただきありがとうございます。その時はすべてあなたの手の内にあります。祈り続け、求め続け、そしてそれを得させていただく、そのことが約束されておることをありがとうございます。今日も生かされた一日、それぞれが使わされるところにあって、あなたの御業、恵み、御言葉を一人一人伝えていくものとさせてください。感謝し、主の御名によって祈ります。
アーメン。